んばんは、ゆうこです。現在コラボ企画を開催中です。年末までに今年の思い出作りにやってもいいかなと思う人はぜひご連絡ください。今夜のゲストは虹風さんです。はい、今日は虹風さんとお話します。虹風さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
じゃあ自己紹介から。
はい、
はい、私は読書ラジオのゆうこと言いまして、スタイフはもうすぐ2年始めて2年になります。本の感想配信だとか、あとは仕事の話とか、そんなことをちょろちょろっと配信しています。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、では改めまして、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。虹と風と申します。虹風さんとかって呼んでくださって構いません。普段はですね、不定期なんですけれども、まあ、主に夜中になんですけれども、雑談枠とか、たまに朗読の収録とか、あとコラボとかもね、させていただいております。夜更かし主婦でございます。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
めっちゃ上手ですね。自己紹介。
いや一応ちゃんと書いてきたんだよ。
本当に。
いや、他の方のね、ちょっとアーカイブを、はい、コラボ企画のね、
はい、
聞かせていただいて、
はい、
いや、ちゃんと皆さん自己紹介されてるから、
はい、
いや、私ちゃんと言えないと思って。
いや、めっちゃ言えてましたよ。
いや、だから一生懸命考えたんやって。まとめました、
はい、いや、準備していただいてありがとうございます。
はい、いえ、とんでもないです。はい、今日はあれですか。
はい、
あ、ごめんなさい。
あ、どうぞどうぞ。
お仕事は今日はリモートですか。
そうですね、私は週1回オフィスに行くぐらいで、
はい、
4日間は、はい、在宅勤務なので。
なるほどね。
はい、
なんか私リモート勤務っていうのはね、全然したことがなくて、
うん、
まあ、派遣社員とかでね、事務とかをしてたことが、まあ、主なんですけれど、
うん、
リモートって結構こう、なんていうの、プライベートというか、普段の生活と仕事の時間となんかこう、
うん、
はっきり区別させるのって難しくないですか。そんなことはない。なんか仕事してる間にちょっと冷蔵庫行っちゃうとかさ。
なんかそれは結構やってますね。
あ、そうですか。
うん、
うーん、
なんかだからリモートワークっていいなって思います。
あー、なるほど。
うん、
うーん、そっかそっか。そこら辺がこう優柔、あ、なん臨機応変にというか。
あー、そうですね、うん、
対応できるというか。
うん、あ、会社さんにもよると思うんですけど、その、うんうん、例えばなんかチャットツールとかをずっと立ち上げておいて、
ほう、
でこうビデオカメラオンにしてちゃんと仕事しているっていうのをお互い監視し合う会社さんもあると思うんですよね。
あ、なるほど。あ、なんか聞いたことあるな、うんうん、それ、うんうん、なるほど。
そう、
ゆうこさんとかはそんなことないんですか。
そうですね、 それをやってるチームもどっかにはいるのかもしれないですけど。
なるほど。
うん、
今日のちょっと私の収録のこのコラボのね、
はい、
目当てとして、
はい、
まあ、言うてもこれはゆうこさんの、ね、番組ですから、
はい、
皆さんゆうこさんのおしゃべりを聞きたいと思うんです。
そんなことない。
このゆうこさんの語り口がいいのよ。
そうですか。
うん、なんかこう深津絵里さんと広瀬すずさんの声を足して2で割った感じ。
それちょっとよく言い過ぎですね。
本当。ね、すごく穏やかでね、優しいお声でね、すごく聞き心地が良くて、
はい、
私もね、最近すごくお邪魔させていただいてるんですけど。
ありがとうございます。
もうすごく楽しくてね、たまにこうブラックゆうこが見えたり。またそれはそれで可愛いからいいんですよね。と思ってるので、
はい、
皆さんね、だから今日はいろいろゆうこさんに、
はい、
なるべく喋ってもらうコラボにしたいなというのが今日私の隠れたテーマなんですよ。
そうなんです。
そ そうなんです、そうなんです。あ、そうそう、それでね、
はい、
私ゆうこさんの読書のね、レビューの配信を今年いろいろ聞きまして、
はい、
なんかすごいやっぱり本読みたいなっていうふうに思って、で実は源さんのね、今回のエッセイを昨日買ってしまいまして、
いやーすごい嬉しい、
は
い、
で今日ぐらいからちょっと読み始めてて、気になるテーマからねちょっと読み始めてるんです、そうそう、でレビューのコメントのところにゆうこさんがね、ストーブを聴きたくなりましたと、源さんの曲のね、書かれてて、で私も今年曲すごい好きで、っていうのは私もね、スタイフの別の弾き語りの枠の方が、あれをウクレレかなギターかなで歌ってくださったんです、女性の方でね、それがすごい素敵で、わ、なんて素敵な曲なんだろうと思って調べたら、それが星野源さんのストーブという曲だったんです。でそれを夏ぐらいに聴いて、それからこの曲入ってるアルバムどれだろうと思って調べたら、エピソードっていう赤いね、表紙の CD で、でこの間たまたま CD 屋さんで見つけて、あったと思ってもう買ってしまい、で今それをもう車の中でも何度も何度もリピートしてね、はい、聞いてる感じで、そうそう、でそれを聞きながら今回のね、そのエッセイの本も読んで、あれですよね、星野源さんがお世話になった音楽のプロデューサーさんのね、お話の時に、なんかそういうそのストーブの曲がね、なんか彷彿とするようなエピソードが書かれてて、なんかちょっと最後の方読んでてね、うるっとしちゃって、すごいエッセイも良かったななんて言って今日読んでて、ちょっと今少しずつ読み始めてるんですよ。
あ、いいですね。
そうだから、ゆうこさんの、ね、枠に来て、こさ言いさせてもらって、すごい今年はなんか本に興味が湧いて、だから来年の目標ではないけど、まあ、今年の秋から、ね、秋もほら夜長というかね、だんだん夜も長くなっていろいろね、趣味とかにもいい時間になってきますから、ね、ちょっとぼちぼち、ね、本とかもね読みたいななんていうふうにね、すごく思わせてもらってるんでしょう。
嬉しいですね。
そうですか。
きっかけで読んでいただけた
って、そうなんです、そうなんです、すごくいいきっかけをねいただいて、
あと星野源さん好きな人に、嫌な人はいないと思うんで、
あそうね、わかるわかる、
星野源好きっていう人はみんないい人だと
思ってます。なるほどね。私まあよくね、私だから今年はまあ全然そんなに本を読んでないので、ゆうこさんの枠でお話を聞くと、例えばこう、ゆうこさんがご紹介した小説が映画化とかね、こうテレビ化とかになった時になんかそれを見てたり、映画とかドラマは割と好きなんで、
はいはい、
いろいろ見てたりして、でそれでそういうなんか映像化されたので私が知っててって言ってちょっとコメントさせてもらったりっていうこともあったりしたんですけど、まあ、例えばね、星野源さんで、NHK でおげんさんと一緒っていう番組知ってます？
やってますね。
あれすごい大好きで、で、あそこでもね、ファミリーソングとか、ね、歌ってたり、格好で歌ってたりね、ミュージックビデオが。そうそうそう。すごく、だから星野源さんのその、まあ、例えばストーブにしても、言葉のチョイスというか、例え方がすごいんですよね。
いやー、そうですね。
そう、最初ストーブって聞いて、本当私もただの冬の曲かなと思ってたら、全然違って、あ、そういう風にストーブって表現するんかと思って、すごいびっくりしましたね。センスはすごいなーっていう風に、
ね。そうですよね。
なん
か、ケンさんって特徴的なこととしてはすごくこう身近な日常を歌いつつ、すごくこう普遍的なこと、男性とか女性とか年齢とか関係なくそういうことを、ね、歌ってるような気がして、それがなんか独特だし、 刺さる部分なんじゃないかなと私は思ったりしますね。
なるほど、うん、そうですよね、うん、そうそう、ファミリーソングとかも好きだし、うんうん、あれもなんかあのほら救急車のね、
はい、
音が聞こえたらちょっとドキッとするとか、 あとそれこそあの今聞いてるそのエピソードっていう CD の中でも、うん、今私ちょっとねあれタイトルがわからないんだけど最初の方の曲で、
うん、
あのお帰りとか言えなかったらどうしようとかって、うん、最初お布団に入ってて挨拶できなかったなみたいな、
うんうん、
でもこのまま、ね、言えなかったらどうしようって思う歌詞とかね、
うんうん、
ああいうのなんかちょっと普段私もちょっと思ったりするよね。子供とかが、
うん
まあ、帰ってくるのにやっぱり今ねいろんな事件とかあるから、
うん
ねまあ、無事にちゃんと帰ってくるっていう保証はまあ 100% あるとは限らないじゃない、うんうん、なんか事件に巻き込まれちゃうかもしれないし、
うん
うん、っていうのはちょっとやっぱり子供を持ってて、
うん、
どっか心の片隅であるから、
うん、
なんかそういう気持ちをなんか歌ってくれてるような気もするし、
うん
うん、すごい歌詞だなって思うんですよね。
そうですね、
うん、そうそう、まあ、ゆうこさんもねお子さんお持ちだから、
うん
うん、どうですかそういう感じで感じたりしたことってありますか？
あーでも本当そうですね、私は行ってらっしゃいは絶対言うように。
あーなるほど、
うん
うんうん、そしたらちゃんとお子さん行ってきますって言ってくれる？
まあうんって
あー背中でもううち何にも言わないよ、なんかもうすっと出てなんか知らずに音もなく出てっちゃう時あるしね、あいると思ったらもうあーいないって時もあるし、
うん
うんうん、なんかもうスーって一人で行っちゃうから、うん、一応行ってらっしゃいは言うんですけど、うん、なんかスーって行っちゃうね、うんそうなんですよね。
布団っていう曲ですね。
あ、布団っていう曲か、うんうんうん、なるほどなるほど、そうそう、あれを今あのもうリピートにしてぐるぐるぐるぐる今車の中で聴いて歌いながら、
うん、
走ってますね、
うん
うんうん、あれもいい歌詞だなと思って、
うんうん
うん、今ヨコさんとかお子さんはおいくつでしたっけ？
うちは上が18歳で下が16歳ですね。
ああそっかそっか、
はい、
で上のお子さんは今もうお家にはいらっしゃらない？
そうですね、あの学生寮で、
ね、ですよね、うん、で下のお子さんと2人暮らし、
ね、2人暮らしです。
ああ、はい、もううちもそんな感じです。本当に
あ、
もう上も今年春から1人暮らしを始めて大学行ってね、はい、
うん
うん、今年19になりまして、うん、まあ、1年ちょっとね高校ね、あの入り直した関係で、
うん、
19なんですけど今年大学1年で、うんうん、で下の子ちゃんが、16歳で、
うん、
高校1年で今通い始めてますので、
うん、
で主人はねもうあの月に2回しかあの単身赴任がもうここ10年ぐらいずっとしてるので、
うん、
もうほとんどいないんですよ家にね、
うん
うんうん、月に2回ぐらい帰ってくるしかないので、
うん、
本当にもう2人暮らしって感じですね、
う
ん、だからそういうとこもちょっとねゆうこさんのお家の感じと似てるなーなんて思ったりして、
うんうんうん、そうですよね、
うんうん、そうなんです、
うんうん、
でもあれですよねゆうこさんとこのお子さんはあれですか、例えばゆうこさんがこれだけこう読書家というかね本がお好きだと、
うんうん、
お子さんたちも本とかって好きですか？
いや全然読まないですね。
あ、そうそうなんだ、うん、なるほど。例えばこうちっちゃい時に絵本とかは、うん、読み聞かせとかされましたか？
あ、絵本はね結構読み聞かせしましたね。
あ、そうですか、
はい、
例えばどんな本がお好きですか？ゆうこさんは絵本とか
あの熊の子ジャッキーが可愛くて、知ってますか？
はいはいはい、うんうんうん、
はい、
かわいいよね
シリーズで
持ってました、ね、うん、ありますね。
あ、
うんうんうん、はい、あれなんか E テレでアニメもやってなかったかな、確か。
あ、本当ですか？
うんうん、動くのもね可愛いんだよね。
へ
ー、うん、そうそうそうそう、なるほどなるほど、
うん、
そっか。
あとは、
うんうん、あとは
吉武慎介さんとか。
あ、はいはいはいはい、はい、もうあの人のもいいよね。あのリンゴか、リンゴかもしれないよ。
あ、
持ってまして、うんうん、最初あれを読んで、
うん、
あ面白いと思って、あれからいくつかシリーズは買いましたね。うんうんうんうん、かわいい。
うんうん、 うちの子たちは2人ともなんかこうストーリーがあるものというよりかは、
うんうん、
なんか仕掛けがある絵本が好きで、
なるほど、
ウォーリーを探せみたいな、
あーはいはい、
何かを探したり、
うんうん、
なんかあの1ページにめちゃくちゃいろんなことがたくさん書いてあって、
あーなるほど、
それをずっと見るのが好きみたいな子たちだったので、
へー、うん、なるほどね、
はい、
なんかパズルじゃないけどこう、
あーそうです、
ね、よく見るといろいろねあるのも楽しいよね、
はい、
うんうん、なるほどね、そっかそっか、私今、うん、あの近くのね小学校で読み聞かせのボランティアをしてるんです、
う
ん、
わーいいですね、
うん、もうね上の子ちゃんが小学校3年生の頃からしてるので、
はい、
もう今年10年目ぐらいになるんですけど、
すごい、
は
い、
そうそう、あのね可愛いんですよやっぱり、もう全然知らない、うん、子どもたちなんですけどね、全然関係ない、うん、今言ってるところはね、やっぱり、うん、あの低学年にやっぱりそういう絵本に触れるといいっていうことで1年生から3年生に向けて、
うん、
毎週水曜日の朝にそれこそ今日も行ってきたんですけど、
うんうん、
あの行ってきましてね、すごくね可愛いんですよ、
うん
うんうんうん、そうそう、でうちもあの夜寝るときにね読み聞かせをしてまして、
うん、
で上の子ちゃんは割と本が好きで、
はい、
あの絵本読むとなんかどんどん楽しいから目が冴えちゃう感じ、でそうそう、でそれしたらなんか小学校ぐらいから自分で小説とかもなんか書き始めて、
わーすごい、
お話を書くのも好きでね、でそれこそ中学校高校になったらあのそういうサイトがあるじゃないですか、
はい、
うん、あの物語自分で書いたら、
うん、
こうちゃんと反応があって読んでくれる、うん、方がいてなんかコメントくれてみたいな、そういうサイトがあってそこにあの書いたりとか、うん、なんかしてる、今もしてんのかな、したりとかね、
うん、
で下の子ちゃんも対照的で、はい、あのもう読み聞かせするともう瞬時に寝てしまう感じでもうふってもうなんか 1,2 ページ読んだぐらいでふって見るともうスーって寝てる感じで、
うん、
あーここはちょっと本そんな好きじゃなさそうかなと思ったら、でも最近中学後半になってきたらなんかいろいろ読み始めて、
うん、
学校の図書館とかね本を借りに行ったりとか、
うん、
最近なんか本が好きみたいで、
うん、
ああよかったなと思って、
うん、
そう、まあ最初はね結構ライトノベルみたいな本当漫画がそのまま小説になったみたいなやつとか、
うん、
そんなのから読み始めて、まあ内容はどうあれね、本を好きになってくれたらいいなと思って、
うん、
そうそうそうそう、でそういう、漫画からこう小説みたいになったのでもどんどん読んだらって言って、
うん、
本とかはね割と欲しいって言ったらいろいろ買ってあげたりはしてたんですけど、
う
ん、うんうんうんうん、そうそうそう、そんな感じなんですよね。
その読み聞かせはどういうきっかけで始められたんですか？うん、
あ、それはねやっぱりなんだろう、お便りとかで、下の、あ、上の子ちゃんがまだ小学校低学年の頃に、
うん、
新年度になるとだいたい募集のお手紙が入ってたんですよね、
うん、
新しいメンバー募集っていうことで、
うん
うんうん、でそれでまあ、ちょっとその下の子ちゃんがちょうど3年生で最後のね読み聞かせを受けれる学年だったので、うんうんうん、じゃあちょっと最後今年1年最後の年だし、
うん、
まあ、で下の子ちゃんもその時ちょうど幼稚園ぐらいで、
はい、
ちょっとね下の子ちゃんはね小さい時はすごい機関坊っていうか、
うん、
やんちゃな子で、まあまあ赤ちゃんらしいといえば赤ちゃんらしいんですけど、すごいいたずらっ子だったんで、
うんうん、
ちょっと保育園とかに預けてなかったで、うん、もし読み聞かせボランティアをするなら一緒に連れていかなきゃいけないから、うん、ちょっとねやんちゃな子だったから難しかったんですよね、うん、多分難しいやろうなと思って、
うん、
で小学校上の子ちゃんが3年生ぐらいになったらちょっとまあ幼稚園にも入り出して落ち着いてきたんで、
うん
うんうん、じゃあちょっと連れて幼稚園行く前に連れて行っても大丈夫かなっていうタイミングになったので、
うん、
ちょっと応募してみて、
うん、
そうそうそうそう、でそれでやり始めたって感じなんですよね、うん、そしたらもうよその子だけど、まあ本当子供たちが目がねキラキラしちゃってね、可愛いんですよ本当に、でちょっとハマっちゃって今に至ると、まあちょっと できればね、これは体が元気なうちはちょっとライフワークとしてやっていこうかなと思って、おばあちゃんになってもね、実際におばあちゃんがやってる方もいるんでしょ、自分の孫のクラス行きたいって言って読み聞かせやってる方もいるので、
はい、
そんな感じでできたらななんて思って、はい、やってるんですよ。
いいですね。で、本は自分で選ばれるんですか？
そういう年もあるし、今はね、図書館の司書の方が、セレクトしてくださって、学年に合わせた本っていうか、例えばもう3年生ぐらいになると、こう絵がない昔話、ただこう耳から聞いてお話を聞くっていうのでも十分、なんていうのか、絵がなくても聞いてもらえるからっていうことで、そういう本を選ばれたり、そう、今はね、司書の方が選んでくださったりするんですけど、まあ、でも朝学って言ってね、朝の会の前に、
はい、
読むんですけど、もし時間が余ったら自分の手持ちの本を読んでもいいっていうことにはなってるんで、私もちょっと面白い本というかね、こうキャッチーなというか、ちょっと食いつきそうな、皆さん、ちっちゃい子がね、面白く反応できそうな本を持ってったりして、ちょっと時間余った時はそんなのを読んだりとかしてますね。面白い。それをね、選ぶのもちょっと面白かったりね。
ね、面白そうですね。
そうですね。またクラスによって反応が違ったりね。もうすごいノリがいい子は、
はい、
クラスにね、いる子は、あ、その本知ってるとかね、ちょっとネタバレしそうなね、ちゃう子とか、そういう子はちょっとシーって言って、ちょっと黙っててね、みたいな。かといって、また別のクラス行くとめっちゃ静かでね、反応もなく、ただこう集中して聞いてくれるっていうクラスもあるし、それはまた学年によっても違うしね。いろんなクラスがありますね。
そのキラキラした目を向けられた時の気持ちってどんな感じなんですか？
いや、もうすごく嬉しいでしょう、やっぱりね、それだけ集中して聞いてくれるっていうのが、なんかこっちが本当に癒されますね。ありがとうって感じ。
ありがとう。
そう、聞いてくれてありがとうって言って最後出てくるんですよ。そうそうそう。最後を読んだ後拍手してくれるクラスもあるし、
はい、
先生がこうみんなでね、挨拶しましょうって言って、声揃えてありがとうございましたって言ってくれるクラスもあるし、そうそうそう、いろんなねクラスがありますし、反応もね、まちまちですごく面白いですね。そうそうそうそうそう。
じゃあ毎週違うクラスに行って読む
んですね。そうそうそうそう、そうなんです、そうなんです。こう一クラスずつずれていってね、行くんです。で、学年が変わったらちょっとまたその選手の方も入れ替えて、
はい、
じゃあ今日は2年生、今月はこの本読んでくださいみたいに係の人に渡してもらって、わかりましたって言って受け取って、ちょっと練習しといて行くって感じですね。
いや、素敵ですね。
すごくね、楽しいですよ。そうなんです、そうなんです。そうですね、そう。でね、あと、
はい、
そうそう。で、ゆうこさんはね、
はい、
まあ、お仕事が管理職に就かれていて、
はい、
まあ、子育てもあり、
はい、
ね、もう、完璧なお母さんじゃないですか。こんなに
可愛い。そんなことない。
お声でね。で、読書家でね。クレバーでね。すごいね、理想のお母さんって感じが私はしちゃうんですけど。
はい。
まあ、でも、この間ね、ちょっと別の方のコラボをお聞きして、やっぱり朝、はい、お弁当も作っていかれて、例えば、こう、一日のタイムスケジュールみたいのって、だいたい優子さんどんな感じで過ごされてるのかな、なんて思ったりしたんですけど。
朝は何、
はい、朝、例えば何時頃起きられてるんですか？
朝は、6時半ぐらいですかね。
なるほど。で、お子さんは学校行くのは何時ぐらいですか？
8時前ぐらいですかね。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
そっかそっか。それで、で、お仕事はまあ9時から。
そうですね。
で、終わるのは5時。
終わるのがまあ5時とか6時ぐらいですね。
あ、なるほどね。で、お子さんはまあ帰ってくるのが まあ、部活とか塾とかあったりすると、はい、6時7時とかですか、はい、うちもだいたいそんな感じなので、でご飯して、
はい、
でお風呂入って、
はい、
で寝てるのはだいたい何時ぐらい、
配信は
いつも10時ぐらい、例えばライブされると10時ぐらいですかね、うん、ゆうこさんやられてるのて。
そうですね、
うん、
だいたい12時には寝たいなって感じです。
あ、なるほどなるほど、
はい、
おそっかそっか、じゃあまあだいたい6時間ぐらいは睡眠は取られてる感じ素晴らしいなるほどね。私なんかは結構、
はい、
結構ね、まあ、6時7時に帰ってきて、子供が帰ってきて、まあ、ご飯しますよね、うん、そして、まあ、8時ぐらいから、まあ、子供はリビングでお風呂入って出た後、はい、リビングでちょっとまったりね、はい、録画してたアニメ見たり、
はい、
まあ、YouTube をなんかスイッチとかで見たり、
はい、
なんて言ってちょっとリビングで下の子ちゃんがくつろいでるんですよね、テレビ見たりね、
はい、
うん、撮ってたアニメ録画してたやつをテレビで見たりとか、うん、で私その横で結構ね8時から10時ぐらいってね寝ちゃうんですよね、くわって、そうそう、でそこで2時間がっつり寝ちゃうもんだから、
はい、
夜中割と目が冴えちゃうんですよ。
なるほど。
そうそう、で11時ぐらいから、
うん、
私夜お洗濯して浴室乾燥機でガッと乾かすので、
うん、
夜お洗濯派なんですよね、
うん、
でそうすると11時半ぐらいからお洗濯して、
うん、
で12時半に終わって干して、
うん、
でそこからまだ全然眠くないとかなっちゃうと、
うん、
スタイフでコラボじゃないけど、まあ、コラボの仲いい人がやってたら上がったり、まあ、うん、それは結構稀なんだけど、まあ、コメントでも聞きに行ったりして書いたりとか、割とね夜中にスタイフしてるんですよ。それで2時3時とかなっちゃって、で朝またうちお弁当作るんで、
はい、
5時とか5時半に起きてご飯炊いて、で6時50分にうちは学校出るんですよね、学校行くのに、はい、だからそれまでにも作らなあかんから、
はい、
6時に起きたらちょっと遅いんですよね、5時半ぐらいに起きて、まあ、ご飯の準備して、
はい、
でお弁当はね私もお料理とか家事苦手なんですよ
、はい、
うん、でハモっていうのは失礼か、
いやいやいやいや
ごめんごめん、
いやいやいや
ちょっと配信を聞いたもんでね
ご想像の通りです、
あそうそう、で私もお弁当を作るのとかすごい億劫で苦手なんです、うん、だから、うん、なんだろう、私もおかずをある程度用意しといて、
うん、
まあ、基本はもう卵焼き、
うん、
ウインナーが、まあ、お肉、
うん、
であと鮭を焼いてお魚を何品、鮭またはお魚ね、
うん、
とあと、ブロッコリーを茹でておく、
うん、
冷凍のね、うん、コロコロしたやつをまだ温めるだけ、
うん、
であとトマトで、あと、まあ、あとちょっとたまにはグラタンのカップのね冷凍のお弁当のやつとか、
あ、
まあ、コロッケのね、お弁当サイズのやつとか、はい、それを解凍しといて、
うん、
で5品か6品ぐらいおかずを用意しといて、
はい、
でそこからもう自分で詰めてもらうんです。あとは自分でやってねって言って、ママのお弁当はワンパターンで嫌だって言うから、じゃあそういう風にじゃあ分業して、もう私はじゃあある程度おかずを用意しとくから、うん、文句言うなら自分でやってねっていうことで、
うん、
分かったって言って今そういう分業制に落ち着いたんですけど、
うんうんうん、
そうそうそう、だから詰めるのは自分でやってもらってるんです、
うん、
うんうんうんうん、そうそうそう、そういうのを一応5時半に起きてやったりして、で6時半ぐらいに6時50分かに子供が出て、
うん、
まあ、ちょっと雨の日とかはねちょっと学校まで遠いんで、
はい、
駅まで車で送ったり、
はい、
まあ、ちょっと送迎があったりする日もあって、
うん、
みたいな感じで午前中、まあ、家事をしたいんだけど、
はい、
まあ、夜中そんなに起きてるもんだから眠いんですよね、はい、
あ
10時ぐらいすごいニュースとか見てても、うん、眠って言ってカーって寝ちゃったりとかして、そうそう、でたまに私接骨院の臨時のパートって言って、メインのね方が2人いて午前1人午後1人いらっしゃって、でそのお二人がどうしても入れない日っていうのに、はい、私が接骨院の受付そこパートで、以前ね私が勤めてたところなので、
はい、
うん、そこに週1回臨時でパートに行ったりとか そういう感じで今仕事させてもらってるんですよ。
う
んうんうん、でそれを行くのがだいたい午後からなので、うん、まあ、あのそれは午後3時からの、なんだ、あの会員というか、うん、ね、あの接骨院が開くので午後の時間が、うん、それに向けて行って、まあ、3時から夜7時か8時までやってるので、まあ、患者さんが多い時は8時までいたり、もう患者さんが空いててもう上がっていいよっていう時は7時でも帰ってきてもういいよっていう風に言ってもらったり、うん、そこはちょっとまちまちなんですけど、
うん、
でそういう午後の仕事がある日は、はい、その昼間の間に夕食作っておいて、うん、まあ、食べといてねみたいな感じで、うん、っていう感じでこう1日が終わったりしてるんですよね。そうそうそうそう、
じゃあ3回寝てるってことですね。
そうそうそう、だから分けて寝てる感じ ね、トータル、うん、トータルしたらまあ割と寝てるんですよ。だから、うんうん、だからみんなね、コメントで夜中にガンガン、私が起きてるもんだから、はい、皆さん虹風さんは寝てませんっていうよく言われるんだけど、いやいやいや、昼間寝てるからって言って、細かくねそういう風に寝てはいるので、トータルで、うん、結構寝てるんですよね。だからそれはそれで、なんとか、うん、やっていけてるというか、
あ、それがもうなんか虹風さんのリズムになってるんですか。
あ、そうそうそう、そうですね、まあ、そんな感じですね。
パッと起きれるもんですか、その数時間ぐらいで。
なんかね起きますね、はい、やっぱりね、うん、なんかやっぱりもうお弁当作らなって、ご飯炊かなって言って思うとやっぱりパッと起きると、
うん、
もう5時とか5時半ぐらいにはまあ目が覚めてる、うんうん、今一応スマホで5時にはタイマーかけてるんですけど、
はい、
うん、まあでも大体鳴らさずに起きてますね。
え、すごい、
うん、そうで大体私寝起きが良くて、はい、パッて目が覚めたらすぐ起きれる感じなんですよ。パッてもすぐ動いて、
はい、
うん、なんかゴソゴソやり始めるっていう感じかな。うん、そうそう、そうで、なんかね、このなんで、ゆうこさんのこの1日のね、はい、タイムスケジュールをお聞きしたかというと、はい、うん、なんかね、私もスタイフの中でちょっと、やってみたい企画というか、
はい、
まあ、これはね、実は声優のね、はい、ハイキューのアニメのツッキーをやった人、内山幸喜さん、
はい、
内田幸喜さんだっけな、ちょっとその方の文化放送っていうラジオでワンクールっていう番組をされてて、
はい、
うん、30分番組なんですけどね、
はい、
でその中のこうコーナーで人生っていうコーナーがあるんですよ、
はい、
うん、でその中の、お便りをもらって、
うん、
その方が1日どういうタイムスケジュールで動いてるかっていうのを、まあ、はい、とある職業の方の一日っていう、まあ、例えば看護師さんの一日とか先生の一日とか、
はい、
まあ、普通の OL さんの一日とか主婦の一日とか、いろいろお便りをもらって、
はい、
でそれを内山幸喜さんがふんふんって聞いてお便りを読みながら、
はい、
それでその方のこう人生を知るっていうか、一日のそのタイムスケジュールをね、こう365日重ねたら、その人の1年でね、それが何年か続いたら、まあ、人生になっていくわけじゃないですか、
はい、
うん、そういうコーナーがあって、
はい、
あ、このコーナー面白いなと思って、うんうん、そうそうそう、そんなのをねちょっと私もスタイフでね、やってみたいなと思ったりしてて、うん、ちょっとねそんなのをね最近いろんな方にそういうお聞きしてみようかななんてふと思って、ちょっと今日ゆうこさんに一番最初に聞いてみました。
すいません、なんか虹風さんと比べた私のタイムスケジュール全然面白くな
かった、うん、いやいやいやいや、そんなことないの、そんなことないの、いいのよいいのよ、そんなことないのよ、それがもうゆうこさんの、とある管理職の一日ですから、リモートでね、お勤めされてる、はい、管理職の方の一日はそんな感じってことでね、そうそうそうそう、
3回ぐらい寝てますとか言った方が良かったですよね。
ないのよ。いいのいいの、いやいいの、ちゃんと12時に寝た方がいいんだってば、お肌にもその方がいいんですから。
なるほどなるほど。
うん、そうなんです、そういう感じでね、ちょっといろんな方にね、うんうん、 でこれをね、まあ、例えばスタイフでレターくださいと言っても、
うん、
ちょっと書くのがね、まあ、結構プライベートなことですから、
そうですね、
ちょっとねなかなか多分来ないであろうということで、うん、まあ、ちょっとこういうふうにコラボね例えばさせてもらった時にちょっとお聞きしてみようかななんてこれからちょっと思ってまして、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そうそう、ちょっとねこれから聞いてね、うん、やってみようかななんて思ってる企画なんですよね、う
ん、なんかその人らしさが見えてくると面白いですよね、
うんうん、なんかねちょっとね、うんうん、やっぱりその職業によっても違うしね、
うん
うん、そうそう、同じ職業でも本当にその人によってねまた違ってくるだろうし、はい、こうやっぱ人となりが見えてきますよね、
はい、そうですね、う
ん、だからそのコーナーが私も好きでね、
うん、
そうそうそう、内山幸喜さんだ確か、
内山幸喜さん、
うん、うん、そうそうそうそう、あのツッキーの声やったり、あとあのアニメのヒロアカの、
はい、
あのヴィランの方の悪役の方の、うん、役をやったりね、結構いろんな役を最近やられてて、ラジオもね、
うん、
すごい面白いんですよ、
あ、そうなん
です、おしゃべりが、で割とねコーナーがしっかりと決まってて、はい、カチッとそれを淡々とこなしてるんだけど、はい、まあ、はい、フリーのトークのところすごい面白いし、うん、であのタイトルがねワンクールっていうタイトルが、
はい、
まあ、要するにどうせワンクールで終わるやろうというこのラジオ番組が、
はい、
うん、って言ってもう500回やってるんですよもう言っても毎週1回だから10年ぐらいやってるんですよね、
はい、番
組めちゃめちゃ長寿番組やんっていうね、そうそう、すごいあのやってらっしゃって、なんか YouTube でもその文化放送のね公式 YouTube でも、はい、あのちゃんと上げててくださって、私はそこで聞いたりしてるんですけど、うん、面白いんですよね、そうそう、
あ、じゃあミュージカルさん結構ラジオとかも聞かれるんですか？
うん、あ、ラジオもね聞きますよ、うん、普段 FM とかも、私あの関西のね兵庫県に住んでるので、
はい、
FM だとキス FM っていうのがこっちで、
ま
あ、JFN、 あ、そうですか、
はい、
うんうん、あの JFM のあの系列のねラジオ局で、うん、それを、まあ、例えば子どもの塾の送迎とか、
はい、
まあ、お迎えに行く途中とかね、
はい、
年中そんなのつけて聞いてますね、うんうん、あと YouTube でもあのオールナイトニッポンとか星野源さんのそれこそ、
うんうん、
あのアーカイブずっと聞いたりとか、まあ、ちょっと前はあの須田まさきさんのねオールナイトニッポンとかもすごい面白くて、
うんうんうん、
あの方もねすごいおしゃべり上手だから面白くて聞いたりしてますね、
すごい話すのも好きだし聞くのも好きなんですね、
う
ん、西風さん、
あ、そうなんです、そうそう、うん、あ、で私今ラジオもやってるんですよ、
お
ー、リアル
に、すごい、
あの地元 の、 あのミニ FM なんですけど、はい、そこであのパーソナリティ講座っていうのを、
はい、
あの2年前から受けてまして、うん、で今ちょっとあの実践講座生ということで、
はい、
月に1回あのラジオ番組をさせてもらってるんです、音楽番組をね、そうそうそうそう、でそれであの地元の交通情報とか、あのニュースとか天気予報とか読んでるんですよ、
すごい
でその合間にちょっと曲かけたり、で最後のお別れの時間ってちょっと時間余ったらちょっとフリートークみたいのしたり、
はい、
時間見ながらね、
うん、
そうそう、でその練習も兼ねて実はスタイフを始めたってとこもあるんです、
へ
ー、うん、あのフリートークを練習したくて、
へ
ー、うんうんうん、で私もね実は始めたのが2022年の12月なので、
はいはい、
ほとんどね優子さんと同じぐらいのタイミングで始めてて、
あ、そうなん
ですね、うん、もう間もなく2年っていう感じなんですよね、うんうん、そうそうそうそうそうそう、
いやすごい、じゃあ私今プロの方とお話ししているわけですね、
うん、いやうん、いやプロってほどでもないんだけど、まだ講座生なんでちょっとまだ、はい、若葉マークをこうぶら下げてるような感じなんですけど、そうなんですよ、うん、
そういうなんか話したりが好きとかは、
うん、
虹川さんが小さい頃から、
うん、
そんな感じだったんですか？
あ、でもそうかもしれないですね、おしゃべりは大好きで、
はい、
うん、よく先生に怒られてましたもんね、虹風さん今は喋るとこじゃないからみたいなお友達とこうねキャッキャ喋ってると注意されたりとか、あと放送部とかもね入ってましたよ、うん、でお昼の放送するから、
はい、
なんか給食をね放送室まで運んできてくれるんですよね、うん、給食を当番さんが、
はい、
あれがなんかちょっと嬉しかったりして、ね。そうそうそうそう。ゆうこさんはそんなことやったりされたりしたことないですか？
放送部は小学生の時になんか、
うん、
ちょっとやったことあるような気が。
やっぱり
しますけどね。
あ、そうですか。
本当に小さなスタジオみたいなのがあって。
あ、そうですよね。わかるわかる。はい、一応こうマイクがね、ビョーンって前にあってね。
そうですね。そう。で、ボタンがたくさんあるじゃないですか。つまみとか。
ありますあります。
で、あれの空きスペースで給食のこうお盆を乗せて、お昼食べるみたいな。
はいはいはいはい、ああ、やっぱりね。そうそうそう、あれがちょっとね特別感があって私は嬉しかったりしたんですけどね。そう、視聴覚室っていうのがあって、その横に放送室があってね。
そうでした、
食べましたね。
そのパーソナリティ講座っていうのは何がきっかけで入られたんですか？
それはね、あのたまたまそのラジオ局が、はい、あの無料のフリーペーパーみたいなこう冊子をね作って、はい、あのよくスーパーとか町の、はい、あの駅のそばとかね、はい、あの置いてあったんです。で、たまたまそれで、はい、そのパーソナリティ講座募集っていう広告を見て、
はい、
でちょっとあの、まあ、子供もちょっと手が離れてきたし、
はい、
あの受けてみようかなということで、であの書類を申し込んで、
はい、
で一応書類選考みたいのがありまして、
はい、
まあ、一応それに通してもらって、うん、受けさせてもらってっていう感じですかね。
さっきの読み聞かせの時と同じ始まり方ですね、
うん、あ、そうやね。本当だ。そうそうそう、なんかちょっと広告を見てちょっとえってね、応募してみたっていう。そうね、そうそうそう、そういうきっかけが多いですね。本当だ。
じゃあひらめいたらもうさっと行動しちゃう感じなんですか？
あー、どうだろう、うん、でもね、これは結構最近ですね、大人になってからかも。ちっちゃい頃とかはもう全然、もうなんか思っててもぐずぐずやらない感じ。例えばゆうこさんとかほら、はい、夏休みのさ宿題とかはどう？ちゃんとやってた？あの8月終わりまでギリギリまで残ってるとか。
まあ残ってることは あったと思いますね。
あ、そうですか、はい。でも割とドリルとかはちゃんとやってた感じ？
そうですね、あの、
うん、
なんていうかポスターとか、
うんうんうんうん、
作文とかは残しておいて、
うん、
ドリルとかは先にやっちゃうタイプでした。
あ、なるほどね、はい、そっかそっか。私はね、どちらもギリギリまで残すタイプで、もうあの8月 の後半に二十何時間テレビってあるじゃないですか。
ありますね。
あそこら辺でもう半泣きでやってるっていうね、あの親に怒られながら、
はい、
なんであんたはこんなにギリギリまで残してって言って言われながら、
はい、
作文をもう絞り出すように思い出しながら書き、はい、みたいな感じ。でもあの絵を描くのは好きだったんで、ポスターは割と、うん、あのポスターとか工作とかは割と早めにやってた感じなんですけど、
うんうんうん、
まあでもそれ以外はね、もう遊ぶの優先でね、うん、だから全然もうすぐやるとか、はい、そういう子ではなかったんです。大人になってから割と、やるようになった。これはなんだろうな、やっぱり手帳つけるようになってからかな。
あ、そうなんですね。うん、
結構文字を書くのも好きで、
はい、
うん、ここ数年やっぱりその手帳活というか、
うん
うん、あのこうトゥードゥーリストみたいのを毎日ちょっとつけるようになったんですよね。
すごい、
うん、それをあのバレットジャーナルっていう方式がありまして、それをちょっとやり始めてから、
はい、
割とこう自分がやりたいことみたいのをこう書くことによってちょっと明確化して、うん、それをちょっとやるためにはここまでにどうしたらいいかみたいな、
うんうんうん、
ちょっとそういうのをこう書きながら整理できるようになったかな。うん、それでちょっとやるようになったかもしれないですね。すぐにこう割と行動に移すようにはなったかも。だから本当最近の話です。
でも小さい頃から、ね、絵を描いたり、
うんうん、
工作は好きで。
そうですね。 まあ、絵と言っても漫画が描くのが好きでしたね。
あ、そうなんですね。
うん、そうなんです、そうなんです。それも最近また復活してね、
あ、すごい、
ちょこちょこ、うん、描いてたりするんですけど、うん、そうそうそう、またそういうノートを買っちゃったりしてね、あの絵を描くためのノートみたいのがあるんですよ。
はい、
うん、描くを楽しむノートっていうね、
はい、
うん、の場って紙がいいんですよね、絵を描くのにとても、
うんうんうん、
それを描いたらめちゃめちゃ描きやすくて、
はい、
うん、もうちょっと、100、200ページあって、はい、まあ、片面に一つずつ絵を描いて、うんうん、まあ、後ろも描くとちょっと透けちゃうので、
うん、
片面に一個ずつ描いて、もう100ページこの間終わったんで、今2冊目でもう今半分ぐらい来てるかな、
うんうん、
40ページぐらいもう2冊目も書いたりして、うん、そうそうそうそう、そんなこともやったりね、はい、したりしてますね、うん、
でも今のお話はさっきの3回寝ちゃうタイムスケジュールの中には出てこなかったです、
ね、本当だなそうですね、あ、でもね、スタイフを聞きながら書いてることも割と多いです。
あ、
うんうん、あのライブを聞きながらね、
じゃあ深夜の時間ですか。
うんうん、あ、そうですね、夜書いたりしてますね、割とだから自分の時間っていうのは夜になるんですよね、だからその時間にゆっくり書いたり、そうそうそうそう、最近はちょっとギターとかもやっちゃったり、
すごい
そう、あの大学の時にね、あのクラシックギターのサークルに入ってまして。
あ、いいですね、
うん、で、うん、それのちょっとクラシックギターをまだちょっとあの全然もうやらなくなっちゃったんですけど、一応捨てずに取ってありまして、
うん、
で最近ちょっとまた時間もね、そういう風にあのあるので、まあ、下の子ちゃんも高校行って、はい、割とね帰ってくる時間も遅くなったから、
うん、
まあ、ちょっと夕方ご飯作る前とかにあのギター出してみたいな、ちょっと弾き語りのね、あの方の配信とかも最近聞き始めて、はい、ギターいいなと思って、
はい、
うんうん、そうそうそう、でちょっと引っ張り出してきてやったりね、はい、そんなこともちょっと最近やったりしてますね。
すごい、なんか好きなこと、そうそう、楽しいことがたくさんあるんですね、
う
ん、
そうですね、割とね、再燃してる感じですね、昔やってたことがちょっと最近はね、ヨコさんはでもあれでしょ、やっぱり読書してるからお仕事以外ではそういう時間はこう自分の時間っていうか、
あ、
リラックスされてる時間なんですか。
そうですね、
うん、
私はその虹風さんみたいにたくさんあるというよりかは、
うんうんうん、
まあ、ヨガ、本、
うん、
バレーボールぐらい
です。あ、そうかそうか、バレーボールお好きやもんね、ライブ配信ね、されてましたもんねあの妹さんとね。
そうですね、
そうかそう、あ、ヨガっていうのは何時頃、朝ヨガですか。
ヨガは
夜、
そうですね、夜、毎週1回。
あ、それはなんか決めて習ってらっしゃるのですか。
そうですね、スタジオに、
あ、うん、行ってるんでしたっけ。
行ってますね。
あ、そうですか、はい、素敵。私ね、ヨガもね、
はい、
たまにやってましたよ、あのママ友さんがね、ヨガの先生をやってらっしゃる方がいて、
はい、あ、いいですね、
うんうん、そうそう、その方があのワンコインでね、500円でね、やあの教えてくれるっていうんで、あの他のママ友さんと一緒に行ったりね、
はい、
あのナイトヨガって言って夜ちょっとキャンドルを灯しながらやったりとか、
はい、うんうんうん、
してくださってるのを行ったことがあったり、そうそうそうそう、行けるときはね、そんなのもちょっと行ったことありますね。いいですよね、ヨガもね。
いいですね。でも本当に多趣味ですね、うん、西風さんね。
そうだね、いろいろこう広く薄くっていうか、
あんまり薄さは感じなかったですけど
いやいやいや、そうそうかな、うん、まあ、ちょっとかじって、まあ、割とね秋っぽいとこもあるんですよ、熱しやすく冷めやすいとこがあるから、パッと思ってカーってやる時もあるし、
はい、
パッと飽きて別のカーってやったりとか、
飽きちゃったものはあるんですか。
飽きちゃったもの、
はい、
そうですね、飽きちゃったというか、そうね、子供生まれる前は、
はい、
カルチャーセンターみたいなとこに大人のクラシックバレエっていうのに行ったりとか、
はいはい、
それもね1年間ぐらい続いたんですよ、
はい、
それで、であの、まあ、子供が生まれて、
はい、
ちょっとブランクがあって、
はい、
でそしたらこの間またね、その 習ってた時の先生がまたレッスンを復活されてたのを、はい、またこれもあの地元 の、 あの広告で見つけて、
はい、
あの先生がまたレッスンされてると思って、
はい、
この間ちょっと申し込んだんですけど、
はい、
ちょっとね、1回3ヶ月単位で申し込むんですけどね、
うん
うん、でも3ヶ月やったらちょっとね、足とかが痛くなっちゃってちょっとねやっぱり年も年なので、はい、前習ってた時はね30代だったんで、うん、うんまだ全然若かったんですけど、まあ、この年でね、はい、なかなかクラシックバレエっていうのもハードででしてね、
うん、
あれも結構スポーツに近いような芸術で、
そうですね、
うん、そうそう、うん、でもう、まあ、でも私とね同い年ぐらいかもっと上のお姉様方も全然やってる方、はい、背筋ピンと綺麗にね、はい、張ってやってる方もいらっしゃるんですけど、はい、ちょっとね私は故障というかねちょっと痛めてしまいそうになったので、
うん、
ちょっと今ねその3ヶ月やっただけでちょっと今お休みしちゃってるんですけどそうですねまたちょっとだからねそれはもうちょっとこう筋力というか、うん、そういうのがついたらねまたやろうかなと思ったり、
うんうん、
あとねバドミントンもこの間やりました、
それ
はね元バドミントン部のお友達が、はい、ママ友さんがいて、はい、その方に誘われてやったんですけど、
はい、
これがねまた私ね体を動かすのは好きなんだけど、
はい、
下手なんですよね、
うん
上手じゃなくて、はい、でそのバドミントンも、はい、なかなかね私近視で乱視で最近老眼も入ってきちゃって、はい、なんかこの羽がね遠近感がちょっと難しくて空振りが多くてあれっていうなんかね普通に遊んでてパシパシ打つのはいいんですけど、はいまあ、結構その習いに行ったのが結構ガチでですね、
うん、
本当にちょっと部活みたいな感じで、
はい、
本格的に教えてもらってたらちょっとそのトレーニングについていけず、
うんうん
うんうん、そうそうそれもちょっとだから途中で私が去年ちょっと交通事故をしてしまいまして
あら、
はいうん、車を廃車にしてしまうっていうね、
はい
うん、親から親の形見だったんですけど、はい、ちょっとそれを自損事故でガードレールにガッコーンってぶつかっちゃって、
大丈夫だったんですか？
いや、ね、頭8針縫いました。頭から血がダラダラダラって出てて、
いや
ーはーって言って、
はい、
そしたら近所の工場の事務の方が飛んできてくださって救急車呼んでくださって、
はい、
ちょっとねえらいことで車から早く降りてくださいって降りたらなんかもう前の方がプシューって煙吹いててオイルが漏れてて離れた方がいいですって言って言われてで会ってみたらなんか血がだらだら出てるからそのままちょっとあーってなんか赤く染まった手を見ながら車から降ろされそうそうそうそう救急車呼んでもらうみたいになっちゃって、そうでそれがちょっとありましたんで、バドミントンもちょっとそれでちょっと怪我しちゃったんでお休みしますってそれきりになっちゃってみたいな感じでねやなったりなんかねいろいろやらかしてはいるんですよね。
いやでも
はい
クラシックバレエもバドミントンも、うん、飽きてはないですよね、うん、
まあまあ確かに確かに、まあ、そうなんやけどまあまあそれがきっかけでちょっとね今、遠のいてしまっているというか、うんうん、そうですねまたちょっと元気になったらねやりたいなと思いますけど、
すごい、
はいはいはいはい、
なんか水風さんが
うん、
こう誘われてやらないってものはあるんですか？
あ、断ったもの？はい、断ったもの何かあるかな？
なんかチラシが来たらすぐ応募しちゃうし誘われたらとりあえず行ってみる人なのかなと思いましたけど、あ、
そうね、うん、そうやね、そう、あんまりそうね断れない人かもね、そうそう、だからスタイフとかも割と、
はい、
枠に入るじゃないですか、
はい、
聞きにね、
はい、
でそれで、まあ、皆さん結構潜って聞いてらして、
はい、
まあ、適当に、ね、聞いてスッて抜ける方は黙って抜けてますよね、
あ、
多分、
はい、
私それがちょっとできないんですよね。
一
回枠に入っちゃうと、
はい、
なかなかこう、まあ、例えばその枠主さんがこうライブされてる間に、
はい、
例えばピコーンって別の方の、はい、まあ、聞きたいようなライブが、ね、始まりましたなんていう通知が来ると、はい、
うんうん、
あ、そっちも行きたいなって思うけど、
はい、
ちょっとね今こちらの枠の方の配信聞いてるし、
はい、
みたいな潜っていてもね、
はい、
特に私がコメントしてるわけでもないけど、
はい、
なんかちょっと抜けるのってね、忍びないというか、ちょっとねそういうのやっぱりそうね断れない性格ってあるかもね。なんかちょっとこう、なんか申し訳ないって思っちゃう、最後終わるまで聞いておきたいみたいな気持ちの方が強いかな。
そう、実際なんかこうお断りの言葉を伝えるとかじゃなくて、全然相手が気づかれてなくてフェードアウトすることもちょっとこう、申し訳ないって思ってしまう。
なんかね、そうそう、なんかそう思っちゃうんだよね。そうそう、だから逆にちょっと自分がライブをしてて、
はい、
まあ、私もね、でもライブしている間に、下にどなたが聞いてるかって、まあ、ほとんど見ることはないんですけど、
はい、
まあ、最初コメントでね、ライブが始まった時、コメントしてくださっていた方が、はい、まあ、最後ちょっと、お別れする時に、
はい、
最後今どなたがいらっしゃるかなって、最後ちょっと見たりする時に、
はい、
まあ、ちょっとその方がいないと、シュンってなったりするよね。いなかったとか思ったり、まあ、でもこれが普通なんやろなって思うんだけど、自分がちょっとそういう抜けれない性格なので、ちょっとあおらんかったって言ってちょっと思ったりする時もあります。まあでもそれがまあ、ね、皆さん普通なんでしょうけど、そうそうそう、自分がそういう性格だからね。
そのシュンとしてる時の虹風さんをちょっと抱きしめてあげたくなりました。
ありがとう。ちょっと後ろからギュッてしてもらうと嬉しいわ。そうそうそう、そんな感じですね。
なんかそこに大事にしたいものがあるんでしょうね、西風さんがね。
ああ、そうかもしれないね。そうそう、そんな感じかな。ゆうこさんはなんか聞き回りっていうか、
はい、
割とライブは聞きに行かれたりはされるんですか、他の方の。
あんまりしない。
あ、そうですか。
感ですね。フォローしてる人の、ライブが始まって聞ける時だったら聞きに行くかなっていう。
なるほど、
はい。
あれですよね、通知はもう全然切ってらっしゃるっておっしゃってましたもんね。
あ、そうですね。
ね、
オフにしてますね。
ですよね。私は一応そのライブの通信、ライブの通知か、
はい、
通知だけは一応、はい、聞きたい方だけはオンにしてて。
なるほど。
そうそうそう、まあ、そんなに多くはないんですけどね、そういう方のは結構ピコンピコン入ってくるんですよね。
なるほどね。
だから行けるときはね、行ったりしてて、
はいはい、
割と聞き回りとかもするんですよ。初配信なんていう方の新着ライブとかでね、
はい、
たまに飛び込んで行ったりするんですよ。で、やり方を教えてあげたりとか、
ね、すごい。
こんにちはって言って、この右下のニコちゃんマークの押すと、潜ってる人聞けますよとか、見れますよとかね、あとなんかこうすると、しましまのところちょんってするとなんかいろいろエコーとかいろんな声が変えれたりできますよとかって、もし聞かれたらね、教えてあげたりとか、あと紙飛行機のマークはレターだからとか、コメント固定できるよとか、そうするとああなるほどとかって言ってくださり、ね、くださる方もいるし、まあ、別の音声配信から来られてる方とかは、割と慣れてる方とかはそんなこと言わなくても、
はい、
まあ、スタイフが初めてっていう方だったりすると、もう知ってる方だから、そういうのを慣れてるから、ああ慣れてる方なんやなと思って話を聞いたり、他の音声配信がなんか今度なんか何月で終わっちゃうからこっちスタイフ来たんですみたいなことを話聞いたりすると、へーとかって思ったりね。そうそうそうそう、そう、
まあ、何がその虹風さんを突き動かしてるんですかね。
スタイフ大好きやねんな。
そっかそっか、
うん、
大好きな世界にようこそみたいな、そんな気持ち、
いや、そうですね、割と好きな、まあそうね、楽しいですね。だから本当にもうスタイフ始めて、
はい、
結構、まあ、私10年日記っていうのもつけてるんですけど、
うん、
それを2022年からつけ始めてて、
はい、
今2年目の行、あ、3年目の行か、2022、2023の行は書いてるから、
はい、
2024の3行目を今書いてる途中なんですけど、
うんうんうん、
最初スタイフを始めた時に、
はい、
その10年日記の内容がもうスタイフのことばっか書くようになっちゃったんですよ。子供たちのこととかあんまり書かなくなっちゃって、
はい、
これはちょっとまずいってことになり、あのスタイフノートっていうのを別に今つけてましてスタイフの日記はそっちに書いてるんです。
すごい、
うん、それはもう今何冊目だろう、6冊、ロルバーンっていうね、あの私の、
はい、
あの表紙がとても可愛い手帳がありまして、
はい、
あの文具好きの方は結構持ってたりするんですけど、その表紙だけを欲しくて、コレクターみたいな方もいるんですけど、そのロルバーンっていうノートに今4冊目か5冊目かそれぐらいになってますね。そこに、スタイフで今日あのどなたのライブに行ったとか、初めて今日この方のライブ行って、
はい、
なんかあの教えてもらった映画の話とか、
はい、
お料理のレシピとか、
はい、
うん、いろいろ、それこそあのなんだろう、おすすめしていた本とか、
はい、
アーティストとか、はい、いろいろそういうのをメモったりしたりね、あとはあのワクネスさんがすごいいいこと言ってたら、あ、いいこと言うなっていうその言葉を書き留めたりとか、うんうん、そんなことをしたりねしてるんですよね。
すごいですね、もう次から次へと新しいやっぱり寝てないんじゃないか説が
いや大丈夫、寝てる寝てる大丈夫それもやっぱりスタイフを聞きながら書いてますから、メモってる、書いてるとかもう本当メモでカカカって走り書きしてるような感じなんですけど、
うん、
そんな風にスタイフを楽しんでおりますね。はい、
いや、そんなこんなで1時間ぐらい話してきましたが、
そうですか、あ、そうですか、お時間になりましたか、あ、よかったよかったすいません、私の目当てが、ゆうこさんをいっぱい喋らすという目当てがあまり達成できてないかも
ちなみに今日のことはスタイフ日記に書かれるんですか、
うんうん、あ、もちろんでございますそうですよ、もちろんでございますよ、はい、
そうそう、なんか光栄ですね、
ライブということで参加できたということでね、はい、書きます書きます
なんか話したかったこととか、
うんうん、
聞きたかったことはどうでしたか、
ね、あ、ね、
はい、
私も今ね、だから今日メモってるんですよ、この今メモの目の前にね、
はい、
今日の目当て、ゆうこさんをたくさん喋らせる、
はい、
で今日話したかったこと、源さんの本を買ったよ、
はい、
絵本読み聞かせしてましたか、
うん、
リモートって区別つきますか、
はい、
あと1日の流れ、 あとね2つ、はい、2点ほどちょっとお聞きしてない話がねありますね。
なんでしょう、
あのいいですか、ちょっと時間がオーバーしてしまうのでは、はい、
どうぞにじかぜさんが大丈夫なら、
あ、本当、はい、あ、私は全然大丈夫なんですけど
、はい、
あ、まあ、ちょっとね、
はい、
あの他の方の配信アーカイブ、あのコラボ配信のアーカイブを聞かせていただいて、
はい、
今ちょっとゆうこさんがあのお仕事で、
はい、
なんかちょっと立ち止まってるというか、
あ、
なんかちょっとそんな話を聞いて、実は私もね、
はい、
あのそのラジオのパーソナリティに向けて今勉強もしてるんですけど、
はい、
そこでちょっとなんていうのかな、あの別の、あのラジオのパーソナリティの先生にちょっと今ついて、
はい、
習おうとしてるんですけど、
はい、
ちょっと習ってるこう容量が多すぎて、
うん
うん、私の中でちょっと今いっぱいいっぱいになってしまってて、
うん、
ちょっとね私も現実逃避じゃないけど、ちょっともうちょっと向き合わなきゃいけないところからちょっと逃げてるところがあり、
はい、
例えばそういう時ってこうゆうこさんはこうスランプじゃないけど、
はい、
そういうのってどういうふうに、まあ、それこそ、まあ、ゆうこさんはコーチングもされてるから、
はい、
そういうのってどういうふうにこう向き合いにいくメンタルにしていく方法っていうか、
あ、
そんなのってなんかありますかね。
そうですね、
まあ、やるしかないんだけどねでもちょっとそのやるしかないことがちょっと多すぎてちょっとね、はい、うん、あ、先送りにしちゃってるっていうちょっと今現状があるんで、そんなとこはゆうこさんはどのようにされてるかななんていうのをちょっとねお聞きしたかったのが一つあるんですよね。
あ、先送りですか。
うん、
さっき夏休みの宿題も先送りにされてるって。あ、
そうねそうそう、だからもともとそういう人間だから、
うん、
うん、ちょっとそういうとこが見え隠れしちゃってるんだと思うね。
うんうんうん
うん、
そうですね、あれですかね、24時間テレビのなんかザードとかスバルみたいなのは、うん、あのトラウマですかね、2時間の応援歌にはならないですか。
ああ、どうだろう。あ、いや、応援歌にはなってないな。その時のなんか、すごい抱えてたのを思い出しちゃいますもんね。
う
ん、
思い出しちゃう。トラウマですね、う
ん、
じゃあね。
ちょっとね、うん、そうかもしれないね、
うん。ちょっと違うかもしれないですけど、私がこう自分で、うん、自分のスイッチがこう入らないなっていう感覚になる時は結構あって、
うん、
で、そういう時はあの音楽を聴くことが多いかなと。
へえー、
はい、でそれはあの一曲同じ曲をずっと聴き続けるんですよね。
はあ、なるほど。
はい、そうするとこうなんか集中していくっていうか
、
はい、そういうスイッチの入れ方がありますかね、私に。
なるほど、
はい、
へえ、例えば差し支えなければどういう方の曲を聴いたりとかされるんですか。
なんかまちまちなんですけど、
うんうん、
あのカラオケで歌いたい歌ですね。
なるほど。
で、1回目2回目あたりは全力で歌うんですよ
歌っちゃうんだね。
歌うんです。
あ、
で
もなるほど。
3曲目になるともうさすがに歌うのも飽きてくるじゃないですか。
うんうんうん、
でそれをかけ続けたまま、
うん、
じゃあやろうかなみたいな。
へえ面白い。なるほど。
はい、
あ、やっぱこう自分を乗らせるというか気分を上げるっていうか。
とかそのなんか嫌だなとか、
うんうん、
なんか。めんどくさいなと思ってるそのモヤモヤを一回こう、
うん、
どっかにやってしまわないと、
うん、
新しいことに手がつけられないなみたいな時は、
うん、
その全力で歌って、
うん、
でその状態で音楽をかけたまま、
はい、
そう忘れ、嫌だなっていう気持ちを忘れた頃に、
なるほど、
はい、
うんうんうん、そういう時にじゃあ集中が入っていくかもという。
かもと。
そういうことね。そうかそう。ゆうこさんはじゃあそれでスイッチが入るんだ。
そうですね。
はい、なるほどね。ほうほうほうほう。あ、じゃあちょっと私も星野源さんの曲を聞いてやってみようかな。
はい。私はこの前聞いたのは倖田來未でした。
あーすごい。そっかそっか、なるほどね、はい、結構元気な曲だ。
そうですね、熱唱系が多いですね。
あ、なるほどね、はい、へえ。そうかそうか、熱唱系ね
メモってますね
メモってます、今めっちゃメモってます、赤ペンでメモっておりますなるほどなるほど、そうかそうか、
はい、
わかりました。あ、じゃあちょっとやってみますまず自分にそういう上がる曲をちょっと探してみて、はい、なるほどなるほど。あとね、もう一個いいですか。
はい、
ね、じゃあこれ最後の質問なんですけど、
はい、
まあこの間ねノーベル賞ウィークっていうのがありまして、
はい、
まあノーベル文学賞っていうのがありますよね、
はい、
で村上春樹さん、
はい、
でまあ、毎年なんかもう今年はもうそれほどじゃなかったけど、
はい、
毎年そのノーベル文学賞を取るんじゃないかっていう風に、
はい、
こうマスコミとかが割と騒いでやってるんですけど、
はいはい、
ゆうこさん的には村上春樹さんは、
はい、
ノーベル文学賞っていつか取られると思いますか 私はなんかもうノーベル文学賞のこう選ぶ選考委員みたいな方と、
はい、
なんかこうの村上春樹さんの作風ってもうなんか嫌われちゃってるっていうか合ってないっていうか、
はい、
なんかそんな風に思っちゃってるんですけど、
はい、
まあ、別に私はそんな村上春樹さんのファンとかね、そういう春キストではないんですけど、はい、全然、はい、うん、ほとんど読んだこともないので、
うんうん、
あれなんですけど、
はい、
まあ、ニュース的にちょっと気になって、優子さん的にはどんな感じに思われてるかななんてちょっとお聞きしたく、はい、思っておりましたが、
でも
どんな感じですか？
ニュースって裏、うん、あれはなんか今年も撮らないよねっていう盛り上がりですよね。
あまあ確かにな、
ね、
うん、まあでもなんか数年前はさ、あの、はい、それこそハルキストの方がみんな集まって、
はい、
あのみんなでそのノーベル文学賞の、
はい、
発表を固唾を飲んで見守るみたいなね、
は
い、そんなシーンもこうニュースとかで見て、はい、でみんなでああって言ってため息ついちゃったみたいなそんなところをまあなんかニュースで見たりしたりしてたんで、
はい、
ね、まあ、まあでもさすがに今年はもうそんなに言わなかったなっていう印象なんですけど、
うん、
うん、どうなんでしょうね。
あ、どうなんでしょうね。
うーん、
でもやっぱりノーベル文学賞って、
うん、
取りたい人がたくさんいると思うんですよね。
あ、
あの、はっきりご本人が言ってるかどうかは別にして、わざわざいらないって言ってる人には送らないんじゃないかなって思ったりします。
あ、なるほど、
はい、
そっかそっか。あ、村上春樹さん自体が、
はい、
いらないって言ってるんだっけ。
いらないっていうか、
うん、
興味がないって言ってると思いますね。
あー、なるほど、はい、あー、そっかそっか、はい、なるほどね。そうかそうか、なるほどね。そっかそっか、そうですね。まあそういう方にはね、
すいません、面白い回答ができなく
て、うん、あ、いいんだよ、別に面白さを求めてないから純粋にね、ゆうこさんどんな風に思われてるかななんて思ったりして、うんうん、別にそんなニュースには全然興味はないですか？
ああ、そのはるきさんのニュースに関しては、
うんうん、
まあ今年もやってんなっていうぐらいの、うん、
ああ、なるほどね、
はい、
うんうんうん、そうかそうか、
はい、
今年はなんかあの韓国の方がね、女性の方が取られて、
うん、ハンガンさんですね。
ああ、そうですね、
はい、
うんうんうん、そういう例えばノーベル文学賞を取った作品とかは、
はい、
ゆうこさんは読みたいって思われたりされますか？
ハンガンさんに関しては、
うん、
その文学賞取られる前から、
うん、あの、もう読まれてる、
読もうと思ってまだ読めてなくて、あの賞受賞に関係なく読みたいなと思ってた作家さんでしたね。
あ、なるほど、うん、あ、なるほどね、うん、はい、そうなんですね。その、うーん結構海外の方と日本の作家さんとどちらが多いんですか？
はい、
ゆうこさんが読まれる本の割合というか全体的にお好きな方というか、はい、別にそれはこうまんべんなくって感じですか？
日本の作家さんの方が多い、
うん、あ、そうですか。
ですね、はい。
なるほどね、
はい、
うん、ちっちゃい頃から本はよく読まれてたんですか？
読んでましたね。
あ、そうですか、
はい、
うん、そうね、すごいな。なんか私ね、ちっちゃい頃はもうなんかあの読書感想文っていうのが嫌でね、
はい、
うん、なんかあれがあるとなんか本ってあんまり読みたくなくなっちゃうよね。なんかただ読んで、
はい、
ね、面白かったっていうだけで、
はい、
読むのは好きだったんですけど、なんか途中からその宿題がくっついてきちゃうって、
あ、
うん、みたいだね。
それは多分みんなそうじゃないですかね。
ね、うんうん、そうそうそう。なるほどね。
はい。
そっか。はい。わかりました。これで全部聞けました。
聞けました。
ありがとうございます。 ありがとうございました。
よかったです。
はい、すいません。長いことになってしまって。
どうでしたか、話してみて。
いやー、もうすごいめちゃめちゃ楽しかったです。
本当ですか？
うん、もう本当に、ちょっと憧れの優子さんとこんなお話ができるなんて。本当に。今年の本当に素敵な思い出の1ページを、はい、書かせていただきまして本当にありがとうございました嬉しかったです。
いや、
うん、どうでしたか、ゆうこさんは。
いや、すごい虹風さんからもうすごい情報量の中ご趣味とか、
はい、すいません、
趣味の暮らしが聞けて
はい、
すごい取れ高の回だったな。
取れ高もうね、でも実際にね、こうやって声で交えてね、お話しするの、はい、本当初めてだったので、
はい、
はいはい、本当にどうでした、あのコメントだけの印象と、
はい、
なんか違いました、私。
ああ、あんまり変わらないっていうか、
そうです、
そのまんまの虹風さんだなと。
そうですか、
はい、
なるほど、よかった
思ったんですけど、なんかその、
う
ん、
けど、
あ、いやいや、
けど、
はいはい、いろんなそのこれやってみよう、あれやってみようの背景に、
うんうんうん、
何があるんだろうなっていう、
うんうん、
なんかすごい興味はめちゃくちゃなんか積もりました
そうですか、うんうん、またね、あのこんな感じでまたゆうこさんのライブにもお邪魔させていただければなと、
ぜひぜひ、
はい、思っております。
よろしくお願いします、
はい
はい、
すごい、でもこの企画いい企画ですね。
あ、そうですか、
うん、あのいろんな方とコラボされるっていうのがね。
あ、
うん、どうですか、ゆうこさんはやってみて楽しいですか、この企画。
そうですね、なんか、うん、やってみた先に何かがありそうな気がめちゃめちゃしてて、
うん、なるほど、
はい、
うんうんうん、それはそうかもしれないねいろんな方とね、
そうですね、
話が毎回全然話の内容も違いますもんね。
そうですね、
コラボされる方によってね、
はい、
うんうん、
あとはその初めましてでやるので、
うん、
なんかすごい最初気まずいとか、うんうん、緊張するみたいなのも、
うんうんうんうん、
なんか音声に出ると思うんですよ。
あ、そうですね、は
い、それがなんかすごい面白いなと思
う、うん、確かに確かに、うん、はい、そこの臨場感みたいのがやっぱ声とかにもね、
そう
出ますもんね、
はい、
雰囲気が、うん、
はい、
確かに確かに、うん、でもゆうこさんは全然緊張されてないですよね。
いやー、すごいしますよ、やっぱり初めましてだし。
そうですか、はい、あ、そうなの、あ、全然そんな感じしないけどな、本当に。い
や、はい、
へえ、そうなんですねいやいや、でもすごく楽しく、はい、私お話しさせていただきました。
よかったです、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ今日はこの辺で、
はい、
終わりにしたいと思います。今日は虹風さんとお話ししました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。長々とすいません。
はい。
はい、失礼します。
失礼します。